前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日はゲストに久郷行政書士事務所の久郷さんをお迎えしてお話を続けております。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんか前田さん、今月は行政書士の仕事が多い。はいはい、
そうですね、行政書士の仕事ということよりもその不動産業務の不対業みたいな感じでね、解決しなければいけない、すっごいですね。で、もう生前贈与やったり信託
組んだりとか。そうじゃ、不動産というのも相続関係の不動産ってこと。
そうですね、不動産を何とかしてくれっていう前にきちんとこの法律に解決しなきゃいけないとかいうのありますよ。で、この前もね、これ売ってください、査定お願いしますって言われたんですけど、身内の売買で荷室っていうね、土地が2つあるんですけど、道側のところで売買してないんですよね。これ名義変わってませんけど、これ売れませんけどって言ったら、いや、これなんか息子もなんか行方不明になってるもんで、なん相続せんかったんがやい、ね、いや、それ相続せんかったら売れませんよって、ね、で、探さんといかんから、で、どうすりゃいいけ、どこいいやいいけって言われるんで、いやいや、市役所に行って身内ですから教えてくれるかもしれないけども、本籍地どこですかねってね、うんうん、除氷点取ればほぼほぼ分かるんですけど、ただ見つかったとしても置いてくれるかどうか分からんですね。
で、
何回いきさつがあるんですよ。行方不明ですからね、今月が終わったってね、売ってくれって言われるけど、
行方不明が一番面倒です ね、
そうね、
連絡つかない、どこ行ったかさっぱり分からないまんま、
そうなんです、それは一番面倒です。
確かに、でもそういうケースはありますよね。
うん、それともう一つはね、一人っ子でお父さんお母さんすぐに財産持ってるんですよ。で、一人っ子の方も結構財産持ってるんですよ。で、お父さんお母さんの遺言書を作るっていう今度やります。なんでかっていうと、うん、どちらか一人残って認知症になってしまうと、これ相続がね、はい、面倒になる。手続きを楽にするために、うん、だから相続書の文面一言です。全ての財産を娘大臣に渡すという、たった一行の遺言書ですよね。
いいじゃないですか。
で、それを双方に交わしてね、もし先に亡くなった場合はどうのこうっていう形のを作ります。
それはうまくこのまままとまるわけ、ね、
認知症じゃなければ、はい、それが交渉人とかへ行って話してきちんとお話ができれば大丈夫なんですけどね。今90いくつですもんね。も
う
ね、
そうですか。
で、その後、うん、そのお一人様を今どうするかっていう、だ、私どうなるんですかって、いや、私どうなるって、おいっ子さんめっ子さんと養子縁組するとか、なんか考えてもらんかったら、
財産が
大変
収入っちゃうんだ。そうですね、誰かあげたい人がいれば、他人にあげることもできます
ね。できますね。その前に入院するときに保証人誰にハンコしてもらえるかねっていうね、のもあるんですよ。
本当ですね、今そういったものも必要になりますからね。
そう、
お一人様お一人様で問題抱えちゃうわけだ。
医療行為の同意っていうのは、はい、親族しかできないんです
よ。できないね、
代理できないんですよ、あれだけは。だから成年後見使っても後見人はできないのです。
ということは、じゃあ何らかの形で血のつながりがある人じゃない限り、
ある人か同居しておられる人か、それはもう最初から病院に、伝えておかないといけないことなんですよ。
じゃあ、いくらお金があったとしても、はい、天涯孤独の独り身の場合は、入院することもできなくなっちゃう。
入院費の保証は誰かに頼めばしてくれるんですよね、財産があれば。ただ医療行為の同意ができないんです。手術してもいいですかとか、そういうようなんです。そこの辺を今どうしようかっていうのが、医療現場でも、悩んでるところだと思うんです。
いや、でもこれからどんどん出てきますよね。
出てきますね、はい。
来月で医師会のこうシンポジウム出るんですけど、やっぱりね、お一人様のこう同意すればいいかっていうテーマです。ディスカッションが、で、私今どちらかというと、まあ、財産的なこととか相続とかね、要するに認知症になる前に手続きされておいた方がいいです、予防ですよね、いう話になりますけど、じゃあお一人様の看取りどうするんだいとか、医療行為どうするんだっていうことになると、そういうのが受け入れるところってできないんですかね、一般社なんて、ね。
まあ、看取りについては各施設は結構今、看取りまで見ますよっていう施設はありますね。ただその手術の際の同意、それをどうするかというのは今問題視されています。
難しい。いや、あと民法改正で変わったことってのは何かあるんですか。
ですね、一番身近なところで言うと、今まで自筆証書遺言、直筆証書遺言と言われる、自分で書いて、で自分で仏壇の横とかしまっといたやつが、はい、それの財産目録については自筆じゃなくていいよってなりました。あの通帳のコピーでもいいよと。
ああ、そう、
今までは全部口座番号とかも全部自筆じゃない、
自分で書かないと
ダメ。そうなんです、本文から全部自分で書いてサインして判子して日付入れてだったんですが、そのうちの財産の目録だけは、パソコンで作ってもいいし通帳で、コピー取っといてもいいと。
本当に通帳開いてコピーでも OK だった。
でこの通帳のやつは、誰々に相続させると、その相続させるというところは自分で書いてもらえれば、はい、その辺が一番あの身近で変わったところです
。やりやすいを残す人にとってはかなり楽ですよね。
そうですね、
はい、あの多いから山林とか田んぼとかね、あの名寄せってね、これリスト取るとこんな場所にな、はい、これ実質書けんわなって、ね、
何十筆ある方っておられるんですよ、やっぱり、
はい、年取ってからこんだけでも字書けば、ね、
でそこで間違ってて特定できなかったらそいつが無効になってしまいますので、その辺はちょっと楽になったかなと。なんか登記簿の登本でも取ってして、それ一緒にくっつけとけば、それで有効になりました。
まあ、それは現実に即してきたということですかね。
そうですね、であとその自筆証書遺言というのは、今までその仏壇の中とかタンスとかにしまってて、亡くなった後に見つからないケースというのが結構あったんですよ。でそれを、保管してもらえる保管場所を今、国の方で定めてまして、
ほう、
で保管したら、誰かがその写しを請求したら全部の相続人に通知いくんです。
へ
え。だからどっか違う遠いところで住んどられる人でも、亡くなって遺言があったっていうのを分からずそのままになるっていうことが少なくなると思います。
確かに、
はい、
ちなみにその保管場所ってのはどういうところになるんですか。
ですね、今は、登記所になると思います。法務局ですね。
なるほど、じゃあ確かですね。
確かです、はい。で法務局でデータで持つことになるので、なんか PDF かなんかで、
ね、じゃあコピーして、
はい、
当該住所に全部配送もそんなに難しくはないのか。
そうです、そうです。
そういう配送費用とかはどうなるんですか。
配送費用はそこの辺が今はまだその法律の施行されてないもんで今年だったかな施行されるのは、7月だった、
ね、何十通何百通になったら
大変です
ね、国のお金っていうわけにもなかなかいかないと思いますんでね。
だから多分そこの当本請求した人に請求するんじゃないですかね、何人に、郵送するからこれだけの手数料がかかると、はい、裁判所と一緒ですよね。そういうような感じになるんじゃないかなとは思ってるんですが、まだ勉強不足なもんで、
いやいやいや
今前田さんと一緒に勉強してるところ。
これは施行はいつからなんですか。
今年の7月。
あ、もうあと1ヶ月半ぐらい、
です、はい。で先ほどの、コピーでも大丈夫だっていうのは去年からもう施行されてます。
なるほど、
あとは細かい民法の改正っていうのは、妻の居住権についてはありますね、
はい、これはよく週刊誌なんかでも言われてましたからね、
それはよくあるんですが、そこの辺有効に使える方っていうのはどれだけおられるのかとは思います、
いや、いたけど今週刊誌って言いましたけども、あの週刊誌って今やたら相続の仕方とか年金の取り方とかっていうのをメインに全部打ち出してるでしょ
う。そうですね、
最初ポストと現代が始めたんですけど、今文春と新潮まで始めちゃったから、もう全部、ああ週刊誌読む人ちゃんもうこういう人らばっかりだなということはよく分かった、ね、
はい、やっぱりお金に絡むのと、それと今民法のそれこそ40年ぶりの改正なんで、から大改正ということでやっぱり話題性があるんじゃないかなと。
これはね、ブーエンドで立ち読みしとったらね、ちょうどあの、あのいわゆる週刊誌コーナーに行ったら、ご夫婦、年配の、かなり年配のご夫婦が来られて、うん、お父さんお父さんこれやないこれに出とんがやないこれでないじゃこっちの方やじゃってどんどん週刊誌広げてチェックしとるわ、みんな気にしてるんだな、
気にしてられますね。
だけど、あのそれを見ながら、これで週刊誌で見てるより暇があるんだったら、プロに相談に行った方がよっぽどいいんじゃないかなと思ったんですよね。
あのやっぱり週刊誌で見てると途切れ途切れの情報が入ってくるもんで、
しかもね、週刊誌と週刊誌では微妙に違うんですよ、やっぱり。
そうですね、
なんか相続と年金が一番多いんですけれども、こういう仕組みはこう利用しろみたいなこと書いてあるけど、片っぽの週刊誌見るとこれは利用できないとかみたいなことになってたりして、
まあ、書く人によって違うんですかね。
やっぱりね、
とやっぱり正解ってないんで、じゃあどうしたいんですかって話の中で、じゃあどういうふうに運用するかみたいなところもありますよね。
だって家庭の事情によってカスタムメイドみたいなところが大きいじゃないですか。
今回の配偶者居住権にしても、あの都会であのこできたあの発端っていうのが、例えば都会の情報だとする都会っていうのは、相続になるとみんな配偶者ってほっぽり出されるんかなって、こっちの方はほっぽり出さないけども本に施設に入ってしまって売るのに困るっていうのはあるんだけども、これってなんか配偶者居住権っていうのが実際問題、これどうなんかなっていうね。ただこれをね、例えば不動産業的に考えると、配偶者居住権についたものを売却するっていうことになると、なんていうかね、全部対策で使える世界があるんですよね。使おうと思えばね、今回の改正で不動産業として考えた場合に、いろいろ面白いのがあります。遺留分減災請求っていうのは、この禁止になりますでしょ、
と、
いうことになると、必ず不動産動くわけですよ、売却しないとそれお金払えないわけですから、と、いうことになれば、私とか私の仲間が関わってみたいな相続関係やっておけば、不動産売却は必ず頼まれるという、そういうシステムができるという、これをビジネスモデルというと叱られるかもしれませんけどね、ワンストップでやりますよっていう感じでできますんでね。
確かに多くなっていく案件ですよね、これからは。
いや、だから一口に行政書士といっても、いくつかの事業を兼任しておられる方もおられれば、その中でも、特にこういった相続関係であるとかに特化して詳しい方もおられるわけだし、そうやってやっぱそれぞれ得意分野を持っておられる方に話聞きに行って手続きしてもらうのが一番間違いがないと思うんですよね。そうですね。
ただどの人がどの得意の分野を持ってるのかっていうのは分かんないですからね。
いや、だから私らも、例えばちょっと娘が交通事故に巻き込まれて、本当裁判でもせんなんかっていう風なちょっと悪質な相手だったんで、それを前田さんに相談したら、交通事故やったらこの人やよって、紹介してもらって相談に行ったりとか ね、はい。幸いはほら保険の中に今弁護士費用入ってるので、しっかり使わさせてもらいましたけど、だからやっぱそういう風にプロに相談したら、プロは良きプロを知ってるから、横のつながりで広がっていくじゃないですか。
そうですね。
それが一番いいと思うんですけどね。よく前田さんが言うんですけど、親戚とかで、ちょっと詳しいがやけどっていう人とかには聞かなくほうがいいっていう。
はい、それは間違いないと思いますが。
ね、ぜひしっかりとしたプロを選んで相談をなさってください。はい、そしてくれぐれも、困る前に困りそうかなということが見えてきたら相談をされた方がいいということでございます。はい、久保行政処置事務所の久保さん、はい、そして、今日は前田プランニングオフィスと前田行政処置事務所と両方ですけれども、はい、おられますので、ぜひ相談をなさってみてください。お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富山の相続診断士、前田聡の相続、就活、暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。